阪トーキングヘッズ、今週は衆議院議員総選挙についてお話を伺っています。引き続きよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
消費税の増税分、社会保障に使われていますよね。この消費税を 10% に増税しないと今の社会保障を維持できないということになるんでしょうか。
そうですね、今日本は過去かつてない、あるいは世界最速のスピードで高齢化社会に突入しようとしています。まあ、2025年には人口の3分の1の方が、65歳以上となるという超高齢化社会を迎えることになります。
そうですね、
3分の1の方が高齢者のであるということは、2人でお一人の高齢者を支えなければいけないと。現役世代は2人ですね。今だいたい3人ぐらいでお一人の高齢者を支え、かつては5人ぐらいの現役世代で一人の高齢者を支えているという時代があったんですが、その分やはり国民一人一人にかかる負担というのは大きくなってくる。医療、介護、年金、こうした社会保障分野の経費が大変増えてきているという中にあります。でこの経費をどうやって賄っているかというと、国民の皆様からいただく税金で賄っている部分が大変多くあるんですが、それだけではとても足りないので、今国が借金をして国債というものを発行して、その借金の残高がどんどん膨れ上がってきたという、これまでの経緯があって、次世代にどれだけ軽く引き継ぐことができるかということを一緒にやっぱり考えていかないといけない、と思うんですよね。そうすると今の現役世代、それから今の社会、日本社会にいる私たちでどの程度将来の子どもたちの負担を賄えるかということを考えないといけないんだと思うんです。でその上で、税金というやり方があるんですが、税金にはいろんな税収があります。所得税とか法人税とか住民税とか、いろんな税金があるんですが、所得税、法人税というのは景気によってものすごく左右されるんですね。景気がいいときは税収がバーンと上がるんですが、景気が悪くなると途端に税収がなくなってしまうという、その非常に不安定な税収に社会保障という高齢者の方々の暮らし、生活、これを支えるものを頼るわけにはいかないと。やはり社会保障というのは安定した財源である税収に求める必要があって、そうすると消費税というのが景気の動向にあまり左右されずに安定した税収が保てるというのは一つの側面。それからもう一つは、法人税、所得税というのは現役世代、20代から50代、60代の方々で大体賄っている税収なんですが、やはり子どもたちの負担にしてはならないということを考えると、もう少し幅広い世代で、高齢者の方々も含めてご負担をいただけるような税制で賄っていく必要があるだろうと。そうすると、子どもからお年寄りまでみんなで負担する消費税、お買い物するときにみんなで負担する、消費税というのが一つの税目として考えられるので、社会保障の財源が膨らんできている中で消費税をぜひとも上げる必要があるねということを、ずっと議論してきて、6年前民主党政権の時ですけれども、その当時の 5% から 8%、 8% から 10% に引き上げるということが自民党、公明党、民主党の3党で合意されて、それが3党合意と言われているものですが、それに則った形で消費税率の引き上げというものが想定されているという状況にあります。
とは言っても、増税はなかなか厳しいという方も正直なところ多いと思うんですね。はい、でそのために 10% に増税段階で軽減税率というのが考えられているかと思いますけれども、そのあたりも今回の選挙ではどうなっていくんでしょうか。
まさにおっしゃっていただいた通り、消費税を段階的に引き上げるにあたっては増税分の負担を国民の皆様にできる限り最小限にしなければならないと。特に消費税というのは逆進性のある税制と言われています。低所得者の方に大変負担感のある税制というのがこの消費税なんです。したがってこの低所得者の方々に負担感ができる限り軽減されるように、軽減税率制度、特に一般国民、私たちがすべからく購入する食料品については税率を 8% 以上上げないという制度を導入すべきだということを一貫して訴えてまいりまして、制度上 10% に引き上げる段階でこの軽減税率制度が導入されることはすでに決定をしています。で決定しているんですが、未だに野党の方々はこの軽減税率制度反対の立場でありますし、また実際自民党の中にもこの軽減税率制度を導入することについては税収がその分落ちてしまいますから批判的な方もいらっしゃいます。また品目によって 8% の品目と 10% の品目が生まれてしまうので会計手続きが大変面倒だという立場から反対されている税理士の先生方とかいらっしゃるんですよね。そういう意味で今回の衆議院選挙で再来年2019年の10月に消費税が 8% から 10% に引き上げるときに今決められている通り軽減税率制度を必ず導入するということを国民の皆様にご信任をいただきたい、そのことを力に軽減税率制度導入を図っていきたいというふうに思っているんです。
そして幼児教育の無償化についても言われていらっしゃいますよね。この部分の予算というのも消費税の増税分が考えられているということなんでしょうか。
はい、もともと 8% から 10% に引き上げるその増収分というのはその大半を借金の返済に充てると、要するに何に使うわけではなくて借金の返済に充てるということがもともと国民の皆様にお約束されていました。でしかし国の税収がこの5年間でだいたい15兆円ぐらい増えてるんです。で、もちろんその15兆円の中には消費税が 5% から 8% に引き上がった分だいたい7兆円ぐらいも含まれているんですが、それを上回る実は税収が伸びてるんですね、
はい、
景気経済が良くなってきたがゆえに。そうすると消費税が 8% か 10% に引き上がるその増収分を借金返済にほとんど当てるというのはどうなのかと、もうちょっと考え直した方がいいんじゃないかと。これを今日本が抱える最大の課題である少子高齢化、特に子育ての費用に大きく当てさせていただきたいということを、消費税の税収の使い道を変更させていただきたいというのが、今回の衆議院選挙でお訴えをさせていただく最大のポイントなんですね。幼児教育の無償化、今段階的に進めていて、これを思い切ってこの消費税率 10% に上がるときに0歳児から5歳児まで一気にやってしまおうと、こういうことをやらないと今の少子高齢化に歯止めはかからない、日本の人口減少に歯止めがかからないというようなこの最大の日本の課題に挑戦をしていきたいと、その大転換を図らせていただくことを、国民の皆様にご信任をいただいて勝たせていただいたらこれを進めさせていただくということを、お諮りをするのが今回の衆議院選挙だというふうに考えています。
はい、ありがとうございます。